ジョブネタワンタイムトーク。プロコーチの笹崎久美子です。この番組は私の友人知人お仕事先の方に番組1回分のワンタイムスポンサーになっていただいて、さりげなくお仕事内容を PR しつつ、ついでに日頃のエピソードや思い出、人生観、何でもいいのでお話ししてもらう30分のトーク番組です。本日のワンタイムスポンサーは
司法書士行政書士事務所の森田美沙です。
はい、ありがとうございます。番組の収益は障害をお持ちの方や難病の方などハンディのある方たちの就労支援に使われています。内容はブログ、ポッドキャスト、 YouTube で順次配信していますので、もう一度お聞きになりたい方やエリア外の方はささちゃんラジオ、ささちゃんラジオで検索してください。ということで、本日のジョブネタワンタイムトークは四ツ橋法書士行政書士事務所の提供でお送りいたします。はい、改めましてこんばんは。
こんばんは。
今日はですね、司法書士行政書士の森田美沙さんをお招きしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ね、本日は生放送ですので、仙台市太白区長町3丁目の FM 太白のスタジオからお届けしております。なんか改めて向き合うなんかおかしいですね。
はい、
しょっちゅうやってますからね。
はい、
Facebook でもね。
はい、
はい、今日はね、お仕事の中身とか、それからまあ普段気をつけてること、いろんなエピソードを伺うと思うんですけれども、
はい、
すごくまたストレートにっていうですか。
はい、どうぞ。
司法書士の中今すごい真面目な顔をされてたんですけれども、
はい、
司法書士とはどういう仕事なんですか。
はい、昔は代書人っていう言葉が使われていたんですけれど、
代書人。
はい、はい、法務局とか裁判所に提出する書類を作るのがもともとは主な仕事だったので、
はい、
例えば皆さんが、お家を買った時とかに、その不動産の登記を法務局の方にするというのを代理して、するお仕事とかですね、それから会社を作ったりする時に、はい、その会社の、登記を、法務局にするのを代理してするお仕事というのがもともとはメインだったんですけれども、
はい
はい、この頃は簡易裁判所という管轄、まあ、金額で言うと140万までになるんですけれども、そういった裁判所で、弁護士さんと同じように、代理人として、法廷で活動することもできるようになりまして、だいぶ幅が広がってきたお仕事なんですけれども、はい、
代書人。代書人、
はい、
なんかイメージ違いますね。今のお仕事と。
はいはい、
変なこと言っていいですか。はい、なんかこう、代書ってね、
はい、
こう、なんか、長屋とかいっぱいあるようなね、下町にね、こう代書ってこう木の看板とか書いてあるような、はいはい、私のイメージって、はいはい、多分どっかで見たことあるのかもしれないんだけど。
どっかで見たことあるって、どんな時代
どっちの人いや、昔なかったかなと思って。
あったかもしれないですね。
あったかもね。はい、いや、見たことあるのはわかんないんだけど、はい、そういうイメージだったのが、今は随分と、なんかすごくこう、なんでしょう、弁護士さんにもすごく近いっていうか、はい、そんな感じのお仕事なんですね。
はい。はい、
うん。主にこう、ご依頼っていうのは、普通の一般の方がコンコンってこう、来て、これお願いしますっていう感じなんですか？
人にもよるんですけれども、はい、私は割と、インターネットでホームページを作っているので、
はい、
それを見てくるお客様が多いので、はい、初めて来る個人の方が多いんですけれど、
はい、
まあ、司法書士によっては、
はい、
そういうお客さんはほとんどいなくて、誰かの紹介だったり、銀行からの仕事だったり、あと不動産屋さんからの仕事だったりとかっていう、誰か人を通じて必ず、事務所に来るっていうタイプの方もいらっしゃいますし、いろいろなんです。
そうなんだ、結構いろいろなんですね。
はいはいはい、
でネットを見てくるような、
はい、
美沙ちゃんみたいなところもあれば、はい、どこかとこう、まあ、関係が深くて、
はいはい、
どっかこう不動産屋さんから専門にこう来るとか、はい、そうなんだ、はい、そうするとね、その先生によって得意不得意って、不得意はないと思うんだけども、はいはい、結構これが多いっていうのがやっぱり出てくるんじゃないですか。
はいはい、出てきますね。あります。不動産とかその会社関係の登記だけを、 あのやっている先生もいらっしゃいますし、うんうんうん、あの逆にあのそういうのはやらないで、
はい、
あの裁判関係の仕事ばっかりやるっていう人もいますので。
裁判、
はい、
あのさっきの何百万以内の裁判っていう、
はいはい、140万以内の140万未満の、はい、未満お仕事ですね、うん、はいはい。
そういう時はじゃあ弁護士さん、私の感覚ではね詳しくないんだけども、裁判っていうと必ずなんか弁護士さんがつくような気がするんだけども、はい、そうじゃなくて司法書士さんと一緒にする裁判みたいなのもある。
はい、ありますね。はいはい、
裁判やる
やりますよ、はい、
本当、はい、かっこよくないなんか友達だからこの言いたい放題に言ってますけれども、
は
い、
でも最初はすごい緊張して、
うん、
あの原告がどっちで被告がどっちって右左が分からなくて、うん、どっちに入っていったらいいのかすごいパニックになった時もありますけど、う
ん、本当ですか？
今はもう慣れましたけれども、うん、最初の頃はそんな感じでした。
すごい若い頃ですよね。
いやそんなことないですよ
つい最近みたいに、
はい、つい最近です
、はい、すごいおかしい、はい、聞いてる人みんな笑ってると思いますよ。
いやいやそんなことないです、
ね、本当に、はい、裁判ってどんな裁判が多いんですか？差し支えない範囲で聞いてもいいですか？
そうです。私がやったことあるのは、
はい、
あの敷金返還 の、はい、あのトラブルとか、はい、それから、うんうん、そうですね、あの、まあ、いろんな内容なんですけど損害賠償関係 の、うん、あの請求とかっていうのが多いですかね、うんうん、どっちかというと、はい、
じゃあ本当にもう法律のプロですよね。
そうです、
そう、お
プロです。
今すごいあのこれ多分動画で撮ってると思うので今のキリッとしたミサちゃんの表情ですね、はい、皆さん後でぜひね、はい、YouTube でね、
本当はキリッとしてるんです。
本当はって本当も本当じゃなくてもキリッとしてるじゃないですか。
いろんなイメージが出回ってしまったので。
出回っちゃってるもんね。カツ丼とかね。
はい、そうなんです。
ですね、
は
い。なるほどね。もう一つ、私、森田美沙さんはね、Facebook ページとかと、Facebook もね、まあ、されてるんですけれども、いつもね、見て、まあ、気になるっていうかね、未成年貢献とか、成年貢献とか、
はい、
そういう言葉がよく、たまにね、ブログなんかでも出てきて、はい、で、なんか、貢献人さんのために随分、こう、うん、県内駆け回ったりするでしょ。うん、わからない方のために、はい、その簡単にこういう制度ですよっていうのもちょっと教えていただいていいですか？
はい、成年貢献っていうのは、まあ、成年なので、うん、
はい、
主に高齢者とか、
はい、
それから精神障害の方とかで、
うんうん、
自分で法律的な判断がなかなか、うん、できない方、うん、判断能力が衰えている方のために、
はい、
裁判所が、
うん、
代理人を選んでくれる制度なんですけれども、
はい、
その家庭裁判所から、うん、選任されて、うん、そういった方の代理人をするのが後見人ということになってるんですけれど、
はい、
それを司法書士が、うん、家庭裁判所から推薦を受けて推薦依頼を受けて、
うん、
受任しているっていうのがすごく今数が多くなっていて、で私も、うん、自分の仕事の中ではだいぶその後見関係の仕事が、はい、割合が多くなってきたところなんですけれども、
うん、
でその他に未成年者ですね、
はい、
未成年者なんだけど、
うん、
親権者がいなくなってしまったこの、
うん、
親権者の代わりとして後見人というのがつくようになるんですけれども、
はい、
そういった未成年後見の仕事もこの頃多くなっていて、まあ、震災も特に増えたんですけれど、
うん、ね、
そういったのも、うん、すごく今件数が私の中では多いので、
うん、
なんか多分表から見ると、うん、そういう仕事ばっかりやってるみたいな風に見られるのかなとは、
うん、見えなくもないけどもね、はいはい、うんうん、はい、でも本当はいろいろねこう幅がある中の一つということなんですね、
はい、
そうですね、
はい、
成年後見に対してちょっと聞いてもいいですか？
はい、
例えばねこうご自身がご自身を管理できないっていうと、まあ、なんでしょう、地方の方とかが、
はい、
結構こう含まれると思うんだけども、
はい、
その人たちってさ自分で手を挙げてはい貢献してって頼まれないわけじゃない、
はいはい、
どういった経緯でその情報って裁判所経由でこの司法書士の皆さんのところに来るものなんですか？
ご親族とかですね、それからあと、
はい、
まあ、身寄りがいない方なんかですと、
はい、
それぞれの地域の、うん、地域包括支援センターの方とか、
うん、
もともと、まあ、介護を受けている方だとケアマネさんとかから、もうこれ以上、まあ、周りでは支えきれないとか、
うんうん、
ご本人では財産管理がもうできないねとかっていうのを、
うんうん、
いろいろこう支援をしてくださって、
はい、
後見人が必要な人に対しては、
うん、
親族 部からの申し立てっていうのをなるべくしてくれるように、うんうんうんうん、手続きをいろいろしてくれるんですけれども。
あ、そうなんだ、はい、じゃあ、あの地域のね、そういう、こう福祉にか携わるっていうかケアマネージャーとか、うん、包括センターありますよね、はい、そういえばね、はいはい、そういう人たちから声が上がって、はいはい、でご親族経由で、はい、こう申し立てっていうんですか、
はいはい、
が裁判所に行って、はい、裁判所から今直接一本釣りではないですよね、
ええ、
なんて失礼な、はい、
あの司法書士 の、 、はい、その青年貢献を、うん、あのする人たちの団体があるんですけれども、ええ、青年貢献センターリーガルサポートっていうところがあって、うん、そこに裁判所から、うん、あの誰かいい人を候補者として推薦してくださいっていうのが来るんです、
うんうん、あ、そうなんだ、はい、こうぐるぐるぐるっとこう回って
そうです、ね、
くるんですね、
はい、そうです、そうです、
見えた、なんかね、うん、こう分かんなかったんだよね、やっぱりこうね、ちょっとこうボケた感じのね、うんうん、お年寄りがね、はい、自ら手を挙げるわけがないのに、うんうん、一体どういう経由で来るんだろうなんていうふうにね、はいはい、とすると未成年の方もやっぱり同じようにこう地域から上がってくる声っていうことですか？
それもありますし、未成年の場合は、うんうん、あの実際にあの育てている方が、
はい、
あの おじいちゃんおばあちゃんだったり、うんうん、おじさんおばさんだったりっていう、うんうん、方が、自分で後見人になっている方もいるんですけれども、はい、裁判所の方で、うん、まあ、必要な時に専門職を、うん、あの司法書士とか弁護士とか の、うん、あの専門職の人をあのさらに後見人としてプラスして、うん、財産管理をさせるとかっていう体制が組まれています、
うんうん、
ちょっと分かりにくいですよね。
はい、先生。
はい、
はい、先生。
はい、
あの、この A 子さんは、お父さんもお母さんもいませんよっていう情報は、どのようにして裁判所に到達するんですか？
まず、その、例えば、うん、あの、A 子さんのお父さんもお母さんもいなくなりましたよね、うん、だけど一人では生きてないですよね、子供なので。誰か彼か育ててくれてる人がいますよね。当面別に多分それで困らないんですけど、うんうん、例えば生命保険金を受け取るとかってなった時に、うんうん、保険会社の方から後見人を選んでくれないと受け取れませんよとかっていうのがあるんです、
うんうんうん、
あとはいろんなあの役所とかで、
はい、
あのそういった親族の方が子どもの相談をしたりするときに、うんうん、親権者がいなくなったのであれば、うん、後見人を選ばないといけませんよっていう、うん、あの、まあ、指導っていうんでしょうかね、うんうん、そういうのを言われて、うん、あの初めて親族の方が、うん、後見人っていうのを選ばないといけないんだって気がつくんですね。それから裁判所に、うん、あの申し立てをして、うん、誰かを後見人にしてもらうっていうことになります。
なるほど、
はい、
ということは後見人が必要だというイベントっていうかが、まあ、要所要所であるんですね。
そうですね、そうです、はい、何かを受け取る、そうです、
手続きだったり、
はいはい、
その時ってね、もし私がおじいちゃんおばあちゃんだったら、うん、え、私だったらダメなのってか、うん、ちょっとこう不満に思ったりもするんだけど、はいはいはい、そういうクライアントさんとかいらっしゃいません？
ほとんどそうですね。はいはい、
ほとんどそうなの。
最初はその、あの、うん、親族の方がなったりとかすることがほとんど多いんですけれども、うんうんうん、あんまりにもその財産の金額が多くなったりすると、うん、やっぱり自分だけでは管理が大変になってきたりとか、うん、あの裁判所にこう報告を定期的にしないといけないので、うん、もうちょっと自分ではなかなか大変だってなる方もいれば、うん、裁判所の方から、うん、まあ、一人ではちょっと大変だろうからということで、
うんうんうん、
勝手につける場合もあります、
うん、そうですよね。もともといろいろ入ったお金っていうのは A 子さんのものっていう考え方なんですよね。ちょっとこの15分で私すごい詳しくなっちゃった。
よかったです。
むさちゃんのおかげで。
分かったのかどうか不安になってますけど、
さすがだなと思って、は
い、
しみるように聞いてました。思わずあのジョークとかツッコミ入れるのも忘れて、本気で勉強しちゃった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ、はい、この辺で曲いきましょうか。
はい、
はい、福山雅治がリクエストということなんですけれども、
はい、
曲ご紹介いただいてもいいですか？
え、なんか題名がまた、
あ、そうだ、なんだっけ、
生きてる生きてく。
どっちが先だっけ？
生きてく生きてるじゃない、生きてる生きてくだと思います。なんか、
生きてく、
福山ファンに怒られちゃう。
どうしよう、どうしよう。
そんな適当なことを言ったら。
じゃあみたいな感じで曲いってみますか。はい、では、曲は福山雅治の
生きてる生きてく。
今ミキサーの人に聞いちゃった。じゃあ曲お願いします。はい、どうぞ。はい、
お送りした曲は福山雅治で生きてる生きてくでした。
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。美沙ちゃん見て、今日もねたくさんメッセージが来てるんですけれども、
はい、
いつもね番組前にねフェイスブックで2人でねつぶやくんですよね、はいはい、で今日はね隣り合った写真をアップしたところ、あ、笹崎久美子でフェイスブックで検索していただければ多分ご覧いただけると思うんですけれども、メッセージ、袋バラにはいないんですけれど、ちょっと待って、ゆきおくん今日置いたでしょ、なんでこんなにも聞きますよってちょっと受けたりしました。
聞けないですよね。
今置いたりしたのに、なんで
嘘ついてるの。
嘘ついてる。はい、それからですね、船島まれみさん、私も聞きますよということで船島さんからいただいてます、
はい、私のママ友です。
あ、そうなのね、はい、あとそれから、あ、これは私のフクロウバラの友ですね、田代正人さんっていうか姉妹似てる。私似てるってちょっとどうしよう、
ね、
嬉しい。ありがとうございます。あとはですね、あ、国分厚子さんからもいただいてますね、やっぱり似てるって。
みんなラジオ、やっぱりってどういうこと、初めて聞いたけど。
みんなラジオ聞いてないで写真ばっかりこうねコメントしてるんだけど。はい、ですね、もしね余裕があったらまた番組でご紹介していきますので、フェイスブックで笹崎久美子で検索してください。私と本日の、ワンタイムスポンサーの森田美沙さんの写真がアップされております。はい、ということで、はい、福山雅治、生きてる生きてく、はい、ちょっと お聞き苦しいやり取りになっちゃったんですけど、はいはい、この曲好きなのはどうしてなの？
はい、なんか深い話になっちゃうんですけれども、うん、前から、はい、なんで私は生きてるんだろうっていうのを、うん、すごく考えたりする時が時々こうサイクル的に巡ってきて、うんうん、もう本当になんか、何のために生きてるのかとか、
はい、
この、なんていうんですか、この、広い地球の上で、こんなところにポツンといる自分が、うん、何の意味があって生きてるのかっていうのをすごく、うん、悩んだりする時があって、はい、その時になんかこの曲を聴いて、うん、僕は僕だけでできてるわけじゃないっていう歌詞があるんですけれども、うん、それを聴いた時にすごくなんか気持ちの中にストンと落ちたものがあって、
はい、
あ、そういうことだと思って、うん、私の中だけでそんな考えて、だって答えが出るような話じゃないんだと思って、生かされてるっていうことなのかなっていうのがすごく分かって、それからあんまり悩まなくなって、まあまた悩む時もあるんですけど、またこの曲を思い出して、あ、違う違う、そういうことじゃないとかっていう曲なんです。
じゃあ美沙ちゃんにとってはすごい力を持ってる歌だね。
はい、そうなんです、はい、
さっきおしゃべりしてないでちゃんと歌詞聞けました。
今度聞いてください、ね、ゆっくり、はい、
聞いてみます、聞いてみますね、はい、今回音源ゲットしたのでね、はい、はい、ありがとうございます、
はい、
ということなんですけども、
はい、
司法書士と行政書士さんで、これなったのはどちらが先なんですか？
なったのっていうか、
うん、
資格を取ったのは、うん、行政書士が先、まあ、司法書士の勉強をしているときに先に行政書士を取って、
うんうん、
最終的に司法書士が取れたっていう順番ではありますけれども。
なんか頭良くない、ついでに取れちゃったみたいな言い方して、さすがと思ったんだけど違うの？
あの順番にはなんか、うん、やっていけばちゃんと取れるっていう、うん、その時に、うん、通ってた、
はい、
予備校みたいなのがあるんですけど、うんうん、そこの先生のまあ指導で、
うん、
とっても素直なので、私先生の言われた通りに勉強して、
はい、
いろいろ資格が取れたんですけど、はい、
じゃあ、まあ、段階踏むと司法書士の勉強をしていくと、ここにも行政書士にもこう絡んでくるので。
そうですね、うん、科目が被ってるところがあって、ただなんか最近はどちらも試験が科目が増えたり難しくなったりとかして、
うん、
そのなんか、うんうん、ついでに取る的なことはなかなか難しい資格なんですけれども、
うんうん、
私が勉強してたのは、うん、昭和の頃なので昭和の頃なので、うん、今とはちょっとまたね事情が違うんですけれども、
当時は
割とそういうことが割とさらっとできた、
うん、はいはい、そうか、はい、ということは司法書士の方をやっぱり目指してたってことなんですよね。
そうですね、はい、そうです。
ちなみに理由を聞いてもいいですか？
うん、そういえば目指してたわけではないかもしれないんですけど。
だんだん崩れてきたこの話。
最初は、はい、父に勧められて、うんうん、不動産の、うん、宅建の、うん、 宅地建物取引主任者という資格を、はい、取ろうと思って法律の勉強を始めたんですけれども、うんうんうん、法律の勉強がすごく面白くって、で勉強してるうちに、はい、もうちょっとじゃあ次の新しいなんかステップっていうか、うんうん、次の段階次の段階ってこう、うんうん、試験を重ねて取っていったっていう感じで、うん、司法書士になりたかったわけではないんです、うん、勉強してた時には。
へー、
司法書士が取れるんじゃないっていう勧められて取ったっていう感じなので、うんうんうん、合格した時も司法書士になろうってあんまり思ってなかったんです。
あ、本当に？
はい。
その時何屋さんだったの？
その時は勉強だけしてたんですけれども、その後大学に行こうと思って、うん、社会人入学で大学に行ったので、うん、仕事をするのはだいぶ後になってからなんですけれども。
え、ちょっと待って、高校生じゃないよね、その時は、ね。
あ、違います。高校卒業して就職して、二、う、十、ん、歳ぐらいから勉強を始めて、
う
ん、で、23ぐらいで司法書士を取って、
あら、
で、その後大学に入ったんです。
なんか普通と逆みたいな感じだね。
はい、はい、はい。
あ、本当に、はい、じゃあそこで一旦勉強の世界に入って、はい、で学校大学卒業して司法書士。
大学は卒業しなかったんです。
言っていいの？大丈夫なの？
中退した
んです。こんなところで言って、
はいはい、
そうなんだ、
はい、途中で結婚して、
うん、あらなんだ、
子供が生まれたりしたのでもう大学もう勉強はちょっとやめて
やめて、
うん、子育てに入ったんですけど、
はい、
なんか子供育てている時に、うんうん、仕事しなきゃいかんとなって、
うんうんうん、
じゃあまあ資格があるから、うん、それを活かしましょうということで司法書士になったんです。
面白いね、やっぱり。
あまりなんか志が高くなかったんですけれども、
うん、それさ若い人に聞いてほしいなって逆に、
うんうん、
だってさなんか私ほらいろんな高校さんとか大学さんに行く時も仕事で行く時もあるんだけれども、こうじゃなきゃいけないっていうところが結構なんか進路指導みたいな感じであるんだけど、うんうん、昭和の時代のね、私とか、ね、美沙ちゃんはね、高校の先輩後輩ではあるんですけれどもね、はい、はい、なんか成り行きで仕事したよね。
そうですね、
うん、はいはい、私も高校とか学校出た時は、うん、これになりたいっていうのはなくって、
うんうん、
なんかこれだったらやってもいいかな的な、うん、うんうん、
そんな感じでしたよね。
そんな感じだったよね、
はいはい、だから最近はなんかちょっとかわいそうだなと思って、
う
ん、
かわいそう、
は
い、だってと早い時から決めなきゃいけなくって、
うん、
はい、
そうなんです。
でも自分の高校とかね、私専門学校なんですけど、うん、その時のことを思うと、うん、志なんて全然なくって、うんうん、入れるとこ行けるとこ、うん、なれるものっていう、うん、そういう選択だよね。
そうですね、うん、はい、
で行ってからだよね、はい、だんだん好きになってきたり、はい、面白いな、はい、深いななんてね、うん、
はいはい、
だからあまり目指さなくても、あ、私たちのこうなんか成り行きで仕事するっていうのもありだと思わない？
そうですね、
ね、はい、と若い人も聞いてないかもしれないけれどもちょっとねおばちゃん会話で言ってみたりしたんですが、
はい、
今の仕事やっててすごい幸せだなとかこうやりがいを感じるのってどんな時？
そうですね、うん、まあ、もちろんお客様に、うん、感謝されてありがとうっていう、うん、まあ、その実際にやった以上になんか感謝されたりとかっていう時がすごく良、うん、かったなと思いますし、
はい、
あとはその、まあ、貢献関係だと、うん、まあ、私が貢献人になったことで、うん、まあ、いろんなことがスムーズにいくようになったりとか、
うん、
まあ、未成年なんか特にそうですけれども、うん、まあ、いろいろ支援ができるっていうのがすごく、
うん、
資格があるからこそできる仕事かなというふうに思います、
うんうんうん、やっぱり感謝されてね、うんうん、そういういい習慣っていうのをたくさんね、
はい、
こう体験してるんだなと思うんだけど、うん、一個ね、私、みさちゃんから聞いて、なるほどなって、まあ、思ったのはね、こう、格差っていうか、うん、その話も、ちょっと差し支えない範囲でしてもらってもいいですか？はい、未成年貢献の話で。
はい、はい、うん。震災孤児のこの未成年貢献も、うん、あったり、まあ、そうじゃなく、うん、まあ、癌で親が亡くなってというような子の貢献もあるんですけれども、うん、ちょっとまあ、震災孤児にはすごく今、寄付金とかでお金がたくさん集まっているんですけれど、
うん、
そうじゃない子にはなかなかそういった金銭的な支援が届かないという部分があって、うん、同じ親を亡くしている子供なんだけれども、
うん、
経済的にすごく差が生まれてしまっているので、
うん、
なんかそこを本当はどうにかできないものなのかなとすごく思うんですけれども、うん、大人の事情で子どもに差ができてしまっているような状態なので、うん、ただまあ皆さん震災の、復興支援というのは、すごく大事に思ってくれていることで、してくださっていることなので、それを否定するということではないんですけれども、もうちょっとなんか、何か寄付をしたいってなった時に、いろんなところにこう目を向けていただけるとありがたいかなというふうにちょっと思います、
うん、そうですよね、はい、いろんなねご両親を失うっていうのはいろんなご事情があるわけですからね、みんなね本当は平等だといいのにななんて ね、はい、
そうですね、
仕事してるとそういうね不条理なんかも感じる時はありますよね、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、なんか深くていい話でしたいかがでしたか、もうあと番組40秒ちょっとですけど、
はい、あっという間になんか終わってしまいました、
あっという間ですよね、はいはい、でもすごく私勉強になりましたよ、
あ、そうですか、ありがとうございます、
すごい身のある30分でした、はい、今日はどうもありがとうございます、はい、お送りしてきましたジョブネタワンタイムトーク、いかがでしたでしょうか、この後ですね、8時からは年齢バーの昔話です、で引き続き FM 大白の番組でお楽しみください、次回1月1日は宇佐美陽子さんのお話をお送りいたします、はい、では本日のジョブネタワンタイムトークは四つ葉司法書士行政書士事務所森田美沙さんのお話でお送りいたしました、では皆さんまた来週。